ス管理研究所所長の井戸です。ここ最近ちょっと再発見したことをまとめて話そうと思います。このポッドキャスト自体が結構久しぶりですね。でこれは多分1個前に話したことと、まあ、被るというか重複する部分あるんですけど、個人のパフォーマンスを低下させる原因というのが、まあ、分かったって話がまず最初ですね。でそれはギャップですね。これ確かベクさん北さんと YouTube でなんだっけオンラインライフハック研究会だったかな、それでその時の発表資料にも書いたんですけど、やっぱギャップを持つことによってパフォーマンスが低下するだなって思ったんですよね。でこれエピソードを交えて話すと、まず今日娘の小学校受験の合格発表日だったんですよ。で、まあ普通ねそわそわするじゃないですか。で手つかなくなりますよね、いろいろ。でこれはなんでかって思ったら、でも合格してほしいけれども合格発表の結果を見るまでは、どっちか分かんないから、だからそわそわする、まあ、これが普通の捉え方ですよね。で私も、まあ、何も意識しなかったら、まあ、そういう考え方になりますよ。そうでこれがこの状況ってギャップが生じしますよね。2B 合格している状態とアズイズ、分からない、どっちか分からない、このギャップですね。でこの種のギャップが存在すると、まず集中できなくなる、気もそぞろっていうの、集中できなくなるからパフォーマンスが低下するっていうのが私の発見という、いやそんな当たり前じゃんって言われたらそうなんですけど、でもそこに対策を施せばパフォーマンスが逆にいたら低下しなくなるっていうことになる、じゃないですか。でそれがまあ今流行りのっていうか、もう何年も流行ってますけど、それが今ここだしグッドバイブスの一部だと考えてるんですよね。でこれはタスクマネージメントインハピネスの方で話してた因果的決定論で、これを支持していればその対策が可能だなというふうに考えたんですよ。なぜかっていうと、もうその娘が合格しているか合格していないかってもう決定してますよね。私が合格発表の掲示板を見ようが見まいがもう決定してるわけじゃないですか。まあ、こんなもん因果的決定論とかいう大層な言葉持ち出さなくても分かりますよね。もう決定してるんですよ。だからそれに関してその自分の中で 2B をどんな 2B を持とうがもう結果は同じなんですよね。それだったら持つ必要性ないですよね、パフォーマンスが低下するんだったら。だからそのようなこれだからグッドバイブス用語で言ったらこれまあイリュージョンじゃないですけどね、ただなんだろうな、現実ファクトじゃないわけじゃないですか。 2B って合格してほしいとか、じゃそのような現実でないものを頭の中に持たないっていうのがやっぱ対策の一つかなって思ったんですよね。でそれを可能にするのは因果的決定論っていう、世界観を支持することだと思ったんですよね。そうでもうそれをやったんですよね。昨日かな、明日合格発表だとそわそわするなってちょっと思った時に、今のような考え方をして、でその気もそぞろな感じをなくしたんですよ。でそれで成功したと。 で、そうやっていちいち自覚して、自分の状態を自覚して、それを取り除くっていうことは必要になりますよ。タスク管理でいう仕組みみたいな感じで、オートで無意識にというわけにはいかない。いかないが、普通は冒頭で話したように、明日子供の合格発表があるっていう状態では何も手につかないのが普通ってなるじゃないですか。で、その普通、みんなが受け入れているパフォーマンス低下を回避できる。で、その価値あると思うんですよね。
この先、左折専用レーンがあります。
意識的に自分の状態をモニターして、そのような、施しトリートメントすることによって、普通では回避しえないと思われている状態を回避できる。で、これが私がずっと目指してる、だからなんだろうな、もはや助かりじゃないけどね、でも最大の効果を上げるための手法だと思うんですよ。でも面白いのが、そんなね、話うまくいかないっていうか、今日朝ね、合格発表だったんですよ。で、9時30分から9時50分の間しか、掲示されないって書いてあったんですよね、その受験案内。そう。で、私、ちょっと遠いところ、娘受験したから、車で、1時間ぐらいの距離あるんですよ。で、でも1時間だから、8時半に出れば間に合うかなと思って、で、8時半に娘の幼稚園を送りに行くから、8時半に娘の幼稚園送り行って、で、そこから行ったら、ギリギリ間に合うかなみたいな感じで、朝ね、娘送ったんですよ。で、お娘送った後に、じゃあちょっとナビ入れて、行こうとして、ナビの到着予定見たら、もう9時52分とかなんだよね。これがね、もっと自分がもう何年前かのように、もうバリバリのタスクシューターだったら、多分事前にちゃんとナビで目的地まで その所要時間とか調べたと思います。思いますというか、調べてただろうなとか思いましたけど、向かう途中でね。で、やってなかった。で、多分朝だからちょっと混んでるんですよ、道がね。夜とか休日の昼とかに移動すると1時間ぐらいの距離が1時間10分とか10分ちょいとかになってたんですよね。で、やばいと。これ、9時50分までしか掲示されないということは、遅刻したら、もしね、仮に合格していたとしても合格取り消しになるんじゃないかという、もう完全にこれイリュージョンですよね。イリュージョンが頭の中に出てきて、で、その小学校までの道のり、車で移動してるんですけど、その間にね、時間を有効活用するんだったら、ポッドキャストなり Kindle を iPhone で読み上げたりしたらいいじゃないですか。でもそんなことは手につかず、どうしようどうしようと、これやばい、ナビ上のね、到着予定時刻が9時53分とか54分とか、今度は51分とか、増減するのを横目に、まさに気もそぞろって日本語合ってるのかな、これ、集中できない状態で、小学校の会場に向かったんですよね。じゃ、これは取れなかった、このなんか何イリュージョンっていうと、グッドバイブスの定義とかぶるっていうか、そのごっちゃになっちゃうから、でもこれはイリュージョンか、みたいな。今回はイリュージョンですよね。その9時50分までに到着しなかったら、合格していたとしても取り消しになるかもしれないとか、その時間を守れない、保護者の子供はもうこの学校に入れないとかいう判断がされるんじゃないかとかね、そういうイリュージョンですよね。で、それも分かってる。イリュージョンだって分かんないから、実際どうなるかは。でもやっぱ取れないですよね。強すぎるイリュージョン取れない。取れないかな。どうなんだろう。いや、でも、 確かにだ、それを想定するから次の手が打てるんですよ。で自分は何かしたかっていうと、まあ、電話ですよ、普通に。すいません、遅れますという話をその小学校にしました。でそうしたらその反応が、まあ、その受験番号聞かれて、あ、何番ですねって言われて、で
京都府に入りました、
わかりました、じゃあそれ受付に伝えときますって言って切られたんですよ。あれ、これ受かってんのか落ちてんのかみたいなね。そっからさらにこの反応は、いや落ちてたらその場で、いや残念ながら今回ご縁なかったんでそんなに急いで来られなくてもいいですよとかね、いう話になるのかなと。それでも落ちててもやっぱりその保護者の自分の目でその掲示された合格者の中にその自分の受験番号がないという事実を受け入れてもらうという方針なのかとかねまあそういうその住所がバッて出て、で結局それは取れなかったんだよな。まあ、これは課題ですよね。まあでもね、その課題を、その課題じゃ、そのイリュージョンを押しのけてまでやりたいことはまあ特になかったから、あれかもしんないな。まあそのね、ドキドキ感を持ちながら会場に向かったんですけどね。多分ね。じゃあまあこれ別に解決しなくてもいいような話なのかもしれない。昨日の夜はちょっとやることがあったんで、私の中で、明日合格してるかどうかそわそわみたいな気持ちを沈める必要が、まあ、つまり必要性かな、必要性があったから、まあ、沈められたのかもしれない。じゃあこの今日のその車で向かう時のエピソードで伝えたいのは、そう簡単にはいかんってことですね。そのやり方は分かっていても、ギャップというものがまあ原因であると。そのギャップというものをなくせば、パフォーマンスは低下しない。もうこれは事実というか、これはもう絶対だと思ってますし。これは確か前回は、私の試験勉強かな。試験勉強で、そのなんかあんまり、覚える意味がないと自分で思った。ようなその試験範囲の学習が進まないっていうのをグッドバイブーツファクトリックラゾノさんに相談したときに、でそれはその確かやり、あれ忘れちゃったな、やりたくないという自分と、それでもやらなくてはいけない自分、でここにギャップが生じている、でそれを解消する必要があるっていう話だったんですよ。で、グッドバイブスのアプローチはただやるっていうやりたくない自分の方をなくすってアプローチですよね。で、確か前回は普通はというか、もう今も言われてるのも分かんないですけども、その中自己啓発的な、なんだろうな、界隈からめちゃくちゃ遠ざかってるというか、もう全然立ち入ってないんで、今も言われてるかわからないけれども、まあ、当時は、自分がやりたくないのにやらなければいけない自分っていう方をなくそうっていうのが、まあ、主流でしたよねと、まあ、つまり自分の強みを生かすとか、好きなことで生きていくとかね、環境の方を変えちゃいましょうみたいなこと言ってたけど、グッドバイブスは真逆でしたねと、面白いねっていう話を確か前回したと思うんですよね。じゃあそこで出てきた話がもうギャップなわけですよね。でこの話展開すると、一般的に問題解決の手法としてフレームワークとして使われている 2P と as is で、これがいけないと思ってるんですよね。で 2P と as is 設定したらギャップ絶対生まれるじゃないですか。で、これもね、もう全部過去に話したことなんですけど、で、2B と as is でギャップ生まれるのは、個人の話じゃなければいいんですよ。なぜなら、そのギャップが自分の内面に存在しているとパフォーマンスが低下するんですよね。 そうじゃなくて、まあ、ある課題があって、つまり外界、自分の外に課題があって、でその課題を解決するために 2B と圧力設定して、そのギャップを埋めるための打ち手は何かというふうに考える。でこれは自分のパフォーマンス低下させないですよ。なぜかというと自分の中にギャップはないからね。あるのはその問題解決したい、その外界、自分の外、外側にあるから、そのギャップは。だから別に、まあ、粛々とそのギャップを埋めるための手を打っていけばいいんですよね。でも、まあ、タスク管理というものは、その組織管理論、テイラーの組織管理論から来ているというふうに私は思っていて、でそれはつまり、まあ、その組織管理論自体はその外界、つまりその組織ですよね、自分以外の組織をの生産性を上げるにはどうすればいいかって話じゃないですか。だからそれはいいんです、あってですよ。でもそれを個人のタスク管理に持ってくると、その自分の主体というものを客体化して、自分の外部に置こうとすると、自分の外部に置いて、でそれを管理しようとすると、仕組みとかね、あのチェックシートとかね、なんだっけ、習慣の鎖とかあるんじゃないですか。だからそういうもんで管理しようとする。でもそれはその構造上を客体にしているが、やっぱり自分なんですよ、ね、主体なんですよ。ということは、そのような仕組みで客体化して、その 2B と圧力設定して、そのギャップを埋めようとしているという行為は自分の中に跳ね返ってくるというか、自分の中でやっぱ行われてるんですよね。構造としては自分を、まあ、言い換えたら、その目的達成のための、目標達成のための道具として自分というものを扱っているように管理しているが、それはやっぱ自分の中でのギャップになってくるわけですよ。だからいかんということを言ってるんですよね、私は。いや、ここがね、難しいですよ。シンプルに 2B を設定するからパフォーマンスが下がると言うと歯切れがいいから言いたいんですが、そういう話でもない。普通にその自然界の自分の外側の問題を解決するためであれば、 2B と圧力設定してもギャップ、そのギャップを解消するために頑張るっていうのは全然もう否定されるような話ではないしは、有効、むしろ有効というか、もちろん有効でね。で自分もそういう風にやってます。そうなんですよね。問題はそのギャップが生じることなんですよ。その方法論を、他者を管理するための方法論を自分に当てはめることによって、自分の中でギャップが生じてしまうということが問題だ。
およそ1キロ先、左方向です。
じゃ言い方を変えると、まあ、私ライフハッカー自負してるわけですけど、結局その 2B や 2B とかいうのはハックなんですよね。で私がここで言うハックっていうのは、小手先の手法だというふうに考えてもいいってことですよね。なんかそれをなんか自分の人生とかに取り込んでしまって、でなんだろうな、もうそれをベースに生きるみたいなことすると、多分その 2B や 2B を設定した上でのギャップっていうのが自分の中からもう取れなくなってしまって、だってそれでしか物事考えてないから、ね、取れなくなってしまってパフォーマンスが低下するんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。じゃあ、まあ具体的にね、どうやって考えているかっていうと、例えば洗い物ね、寝る前に食洗機に洗い物を入れて、食洗をしないと、まあ、朝に子供たちが使う食器が洗われてない状態になっちゃうんですよね。だから朝洗わなきゃいけなくなっちゃう、まあ、それはもうめちゃくちゃだるじゃないですか、まあ、だからやっぱり寝る前に食洗機に、いろんなね食器洗いもセットして、でそれから寝るということをやるんですけど、やっぱもう寝る直前って、まあ どくさいなというふうに一瞬思うんですよね。でもこのめんどくさいっていう感情もギャップから生まれてると思うんですよ。それをやらなくてもいい、その食洗機をかけてから寝なくてもいいという 2B と食洗機をかけなければいけない現在というアズースのギャップを感じて嫌だなっていうふうに思ってるっていうふうに私は考えてるんです。まあ、その 2B もおかしいけどね、そんなんだってありえないじゃないですか。どうな、え、何をもってそんな 2B を抱くのかを、論理的には理解できないですよね。だって今子供と一緒に住んでて子供朝ごはん食べるわけだから、そのような食洗機をかけないで済むような 2B って存在しないですよね。もうお手伝いさんとかやってるのかなと分かんないけど、で他の人にやってもらうとかかな、子供に洗ってもらうとかかな、分かんないけど、まあ、そんな感じなんですかね。頭の中でそんな 2B ができてしまう原因は分からんけども、でこっちをなくすんですよね。 2B をなくすわけです。事実食洗機かけなきゃいけないわけじゃないですか。だったら食洗機かけるんですよ。で面倒くさいも何もないわけですよ。普通に作業するわけですよ。そしたら作業したら終わるわけですよ。だからやる。こんなあれだね、夢も希望もない解決方法ですけど、でもその 2B、 ありえない 2B を消すことによってギャップはなくなるんですよね。でそのギャップがなくなると、まあ、つまりよしやるかという状態になったらもう悩まされてないわけじゃないですか。多分皆さんも経験ありますね。一旦腹くくったら別にそのやることに対してのネガティブな感情とかもなくなってますね。ただやるだけだと。でこれですよ。これを全ての事柄に適用するんですよ。でそうするとめんどくさいっていう気持ち感情は存在しなくなる。ギャップが存在しないから。でこんな使い方ね、まず一つで、あとはなんかね、相変わらずね、朝起きられないというか、まあ、その原因は夜に寝る前にちょっとね漫画とか見ちゃうんですよ。そうで一昨日かな、なんかまあ夜し朝かな、夜かな、もう背丈のシャワー浴びながら、ね、ちょっとどうすかなと、この状態どうすかなっていうふうに考えてたんですよね。いやこれはもう私がもう長年20年ぐらいやってたアプローチですよね。夜漫画を見てしまうという状態がある。 2B は漫画を見ないで早く寝たらおそらく、まあ、朝も早く起きれるだろうっていう仮説ですね。でその 2B を実現するためにはどうするかなって、まあこれはもう、なもうこのねポッドキャストを聞いてる方はもう分かってると思いますけど、これもうずっとやってるんですよ。ずっと仕組みやらなんやらなんやらずっとやってるんですよ。でも解決してないんですよ。でその時にハッとひらめいたのが、いやこれそもそも 2B をセットするから、この今風呂入って頭洗ってる時間というか、いやもう洗ってなかったな、多分シャワー浴びて考え事したんですよ、それに関して、ね、でもそれはその考え事をする時間っていうのは 2B を設定するから発生するのであって、 2B を設定しなければ普通にもう風呂上がって次のタスクというか次にやりたいことをやってるわけじゃないですか。あれこれ無駄じゃねっていう思って、そうで、これはもうグッドバイブスで理想の自分みたいなのを設定しないっていう話はもうなちょっと前からねあって、もそれ知ってたんですけど、なんていうか自分の中で再発見というか、でそんな感覚があって、そう 2B 設定しないというか、だって私は漫画が読みたくて読んだんですよ、その時夜にね。漫画が読みたくて読んだから 私が決めたことじゃないですか、それって。それだったらもうそれでいいんじゃないかって話ですよね。で、そうすると、そのなんかモヤモヤみたいなのあるじゃないですか。そのね、本当は早く寝たかったのに漫画読んじゃった時とかなんかモヤモヤ残るんじゃないですか。で、そのモヤモヤが、また、なんか、ネットサーフィンとか、押したくなる気持ちに繋がりません。私繋がるんですよね。だからそのなんか負の連鎖みたいなのが私の中ではあったわけですよね。でもそのいやこれ 2B を設定しなければいいじゃんって思った時にそのモヤモヤはなくなったわけですよ。でその日はもうすぐにその変なそのやり場のないそのモヤモヤをネットサーフィンに当てたりすることなく普通に寝て、で次の日も普通に起きれたんですよね。でこれは N1 回の出来事だから再現性があるというふうには全く私言いませんが、でも少なくともそのモヤモヤ、自分の中にあるモヤモヤみたいなのはなくなったんですよ、その時。で、もう一つの側面があって、この話には2B を設定すると対策打ちますよね。で対策についていろいろ考えるじゃないでないですか。でそれ一般的に良いと言われている。その対策を練ってこうする時間ね。でも私がさっき言ったのは、当時私は漫画が読みたいから読んだわけですよ。つまり私自身がその瞬間にそれを決めたわけですね。じゃあそれを今後も適用したら、つまり例えば、まあ、今夜って言うんですけど、今日夜、まあ、家に帰って私が何をするかをその時の私が決める方式で行くのであれば、その仕組みとかを構築する時間もそのアイデアを練る時間も不要になるわけじゃないですか。私がだその瞬間の私が全部決めるわけだから、その瞬間に何をするかが決まるわけですよ。でそうすると今までやったこれあのタスク管理の管理コストにもつながる話だと思うんですけど、なんかいろいろ策を練ったり仕組みを構築したりする時間がこれ不要になるじゃんと思って、で無駄になんか私ねシャワー浴びながらあの考え事をするの好きなんですけど、これもエコじゃないですよね。もう今はもう電気代とか光熱費とかバカにならないからそっちの話も上がってくるけども、じゃあそういうなんだったら考え事する時間が必要になるわけですよね。これ私も昔から考え事をする、考えるのがいいことだというふうに思ったんですよ。で私がやってるのは悩んでるじゃないですね。本当にその、まあ、2B を実現するための方策は何かっていうことを考えて、でそれを To-Do リストとか何か仕組みに落とし込むために時間を使ってたんですよ。だからこれは全く無駄ではないというか、むしろいいことだというふうにずっと思ったんですけど、でもその音というふと思って、いやこれ自分でそんな時に何するか決めてやるっていうことにしたら、考える時間をさらにまた別自分のやりたいことをやる時間に当てられるから無駄がなくなるんじゃないかというふうに思って、これねなんか私の中でなんか大きなブレイクスルーという新感覚でしたね。でそうするといやいやその仕組みを構築しないとその時に自分がやるか分かんないっていうのはそれ 2B 設定してるんですよ。だから前提、話の前提が違うんですよ。私は 2B を設定しないんですよ。だからそのような心配も起こんないんですよ。別にその時に自分がやりたいことをやればいい、早起きその日に早起きしたいんだったら早く寝るかもしれないし、でも漫画読むかもしれない。 がね、その鶏と卵の話なんですよ。グッドバイブスでクラドさんが言ってる。それをするためには自分を信じてないといけないんですよ。自分を信じてないから仕組みに頼るんですよ。 なぜかっていうと、仕組みっていうのは他者を管理するためのものだから、組織論でいう自分以外の組織にいる人間を管理する KPI とかうったらかんだら、そういうものは自分以外の、つまりどう考えてるか分かんない人たちを管理するための仕様だから、それをやると自分を信じてないということなんですよね。仕組みでどうにかしようとすることは、でそっから真逆にいかないといけないんですよ。これをやるためにその時の自分が決めるっていうアプローチをするためには、もう私の場合はそれまでずっと助かりやってたから、その人を管理する方法で自分を管理してたから、まあ、自分を信じてないっていう立場だったんですけど、逆をいかないといけない。でそのためにはスモールゴールやっけ、なんかあるじゃないですか、その自己肯定感を高めるためにちょっと の成功を生んだらかったらっていう話だ。その話に行きがちなんだけど、そうじゃないですよ、小さい成功するから自信があるからって、自信があるから小さい成功するんですよ。でここがね、でもやっぱりそれは近代的な、なんだろうな、科学観というか、なんか実績を積んで、まあ、現象を確認して、まあ、それがデータとなり、それが蓄積され、でそれが妥当になるみたいなね、そういう、だからもう世間一般的な考え方ですよ。それ常識と言ってもいいかもしれない。それが作用してると思うんですよ、ね、でも そうじゃないですよ。自信があるから委任できるわけですよ。その時の自分に何をすればいいか。でそれがないとできないわけですよ。で先に自信はないんですよ。それをどう構築するのかっていうのは、あのトライアンドエラーしかないんですよね、自分の中では。で失敗しまくる、失敗っていうか分からんけど、それを失敗と言っていいのか分かんないけども、まあ、うまくいかなかないことがもう続くかもしれないですよ、ずっとね、ずっと。でまあそれでもやるって感じですよね。その時の自分に決めさせるっていう仕組みとかじゃなくてね。でそうすることによって、その仕組み構築する時間とかがなくなって、よりパフォーマンスが上がるんじゃないかっていう、ちょっと感覚をね、おととい得たんですよ。そうこれね、そうなんだよ、鶏と卵の話すごい他のことにも当てはまって、じゃあね、じゃあ 2B 設定しないとどうすんのっていうツッコミに対して、じゃあどうやって生きるのというか、あの 2B はそうやな、自分の 2B ですね、夢とかね、ビジョンとかね、それはギャップを生じさせないためでしたと。で基本的にその夢、まあ、ビジョンはちょっとわからん、まあ、ビジョンもそうかな。夢とかビジョンっていうのは未来に対して設定するっていうふうに思ってるんですよ、今じゃなくてね。でそうするとやっぱギャップがあるわけですよ、今と未来のギャップがある、まあ、だからまあ一般的な自己啓発とかではそのギャップを埋めるためにどうしましょうかってやるわけですよね。そうでも、まあ、最初の話に戻ると、因果的決定論の観点からしたら、夢を設定しようがしまいが、ビジョンがあろうがあるまいが、もう決まってんですよ、全て決まるんですよ、決まってはいない、決定論、あの 決定論なんて言ったらいいかな。いや、決まってはいないな。でも決まるんですよ。この世の中の物理法則とか、自然のね、法則から、結果は決まってるわけですよ。娘が小学校受験合格っていう 2B を設定しようが、しまいが、もう、娘が受験して、結果がどうなるかっていうのは、すでに決まってるわけですよ。で、そう考えると、夢を未来に 2B を設定しても、それが、いつというか、まあ、いつもそうですけど、それが達成されるかされないかっての決まってるわけじゃないんですよ。因果的決定論の立場からしたら。で、それ決まってることに対して、その今現在を何だろうか投資するというか、そのすでに決まっている目的に対して自分を手段としてその使う、その習慣化とか習慣の鎖とか分かんないけども、その自分を客体化してその目標を達成するために自分がどんだけ、良い管理成績を収めるかっていうのを毎日見ていくので、その夢がちょっと白熱しすぎて Bluetooth のマイクの自動電源オフが作動しちゃいました。で、話戻すと、その常に決まっていることに対して自分を道具として管理して今を生きるっていうのでいいんですよ。まあ、それがいい人はいいんですけど、私はいや、もうだってすでに決まってるから、因果的決定論によってその自分の 2B がどうかっていうの、それを追求するんじゃなくて、いや普通に今この時点、今現在確かに存在すると思われる、この今現在自分がやりたいことを常にやり続けた方が幸せなんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。そうで、そうすること、そういうような考えを持つと、まあ、グッドバイブス、いや、まあこれグッドバイブスじゃないのかもしれないけども、少なくともその恐れや不安はないわけですよ。だってイリュージョン抱かないからね。ギャップが生じないから常にハイパフォーマンス、パフォーマンスが低下しない状態で続けられると。で、そうすることによって、さっきの話で言った、例えば娘がね、小学校受験して、まあ、合格するっていうその目的に至る。そういうことなんじゃないかなというふうに思うんですね。だから娘が小学校受験する 2B を設定して、そのギャップを埋めようとすると恐れや不安に取りつかれて自分のパフォーマンスが低下してしまう。で、その結果どうなるか知らないですよ。そのような選択を私はしてないんで、今回その比較できないから、人間の人生っていうのは、そうした時の自分と家族の状態と今の家族の状態を比較できないから、これは全く断言できないんですが、 2B を設定してしまうとそのギャップが生じてしまうと、そのギャップが生じてしまうとパフォーマンスが下がる、まあ、そこまでは確かだと私は思っています。そうじゃなくて 2B を設定しないわけですよ。で、ギャップを生じさせないゆえに常に高いパフォーマンスですか、ね、パフォーマンス低下ですね。ダウンタイムを最小にできるパフォーマンス低下を生じさせないことにより、まあ、それこそ必然の結果としてまあ叶ったらいいなっていうものが叶う。だ、これが鶏と卵、これも鶏と卵だと思うんですよ。そういうね、じゃあこれ多分、なんかいろんなね、自己啓発っていろいろあるから 多分そのなんか自己啓発の中でもそういうような話をするところもあると思うんですよね。じゃあそういうような話をする意味がまあ分かったなって感じですね。なんかここ最近の私のやっぱ世界観ですよね。世界観についていろいろ考察するとやっぱそうなんじゃないか。だからね、でこれね、だから今のね社会のね弊害だと思うんですよね。だってその近代的なね科学家というか考え方、その自然界の客体に対して、まあ、それに対してアプローチ、その外界に自分の影響力を行使するというか力を加える、変化させるために、まあ、2B 設定して、アズイズ設定して、そのギャップを埋めるっていう、まあ、これも一般常識じゃないですか。そんなもちろんそれできますよねみたいな感じじゃないですか。そうだからそれがみんなの中にまあ定着しているわけですよ。でそれを自分に向かって使ってしまう、これはもう避けられない流れだと思うんですよね。ね、だってその方法論によって何か世界を変えられたんだったら、じゃあ自分も変えられるよ。そんな普通にそう思いますね、みんな。誰だって。で、あとはもう、何？本当の自分とかね。これも 2B のイニシアですね。まさに夢とかね、これ多分あの小学校かなんかの指導要領にもあるけど、キャリア論なんていう、でどういう大人になりたいかとかね、これはやっぱり目的論、これがまあなぜ備わってるのか分からないけども、人間の性質として目的論から逃れられないというか、デフォルトで目的を考えてしまう。この仕事やる意味あるんですかとかね。でそこに根付いてるのかなというふうに思うんですよね。でこれをちょっと一回そのリセットというか、それはそれ、これはこれと、自分のパフォーマンスを上げるためにはギャップが生じるようなことはしない方がいいんじゃないでしょうかっていう話を今後していきたいですね。その自分の経験からでもハックとしてもちろん 2B やズイズっていうのは使えた方がいいんですよ。だからこれがまた共通言語になってるしね、今特に会社とかで、ね、そうなんですよね。どうにかね、だかそのせいで一緒だって、このなんかいろんななんだろうな、あのうつ病の人が増えたとか言うじゃないですか。でこの近代的な考え方のせいな気もするんですよね。だそれをもう、ね、強要されるわけじゃないですか、社会に出たらね。でそしたらなんかその会社の通勤と会社が求めている姿と今の自分の姿が合致しないからやむみたいな。難しいですけどね。でもこれがもう一般的な考え方になっちゃってるからね、社会の。まあでもそこをね、なんか変えていけたらなというふうに思いますね。でも自由意志も関わってますよね。自由意志も共犯ですよね、これ。自分が自分の行動で結果に影響を与えられると、自分の意思で結果に影響を与えられるというふうな思い込み、これさ思い込み、まあ、あの別に因果的決定論が真理じゃないっていう思い込みとか言ったら言い過ぎな感はありますが、でも因果的決定論を否定するということは自然法則だけで世界が成り立っている。立場取らないっていう話になりますからね。神秘的な何か 多分因果以外のものが物事を決めているっていう風な話になってしまう。いやでもやっぱそれはね受け入れられないわな、私としては。どこですかね、今日めっちゃ長く話しましたけど、うん、いやでもやっぱ構造的な問題の気にするな。やっぱ夢とかさ、トゥーピーとかさ、何でもいいから出させるもんね、夢とか夢がないの、まあ最近はもう減りましたけど、夢がないのはなんかおかしいとか言うの。でもそういう人に対してもなんかやりたいことありますよねとかいう話して、なんかそういう 2B 的なものを設定させようとする。だってそうしないとあれだから構築できないからね。ゴール設定しないとそのギャップを埋めるサポートするのが多分構築の仕事だから、お仕事なくなっちゃうもんね。ゴール設定しないと。でもなんか幸せっていう観点からはそれは必要ない気がするんですよね。あれもまさに欧米的というか西洋的な考え方な気がするな。ゴールとかそこら辺もちょっとまた勉強していきたいですよね。もっとなんかそれこそ自然ですよね。自ら叱る、自らなる、おのずと自分からアクチをするね、能動的に自分がやりたいことをその時に選択する。ゴールから逆算してトップダウンで外部から自分をコントロールするのではなく、自分の内部から湧き出るものに従って行動する。でもそっちを押していきたいですね。はい、では良いタスク完了。